皆さんおはようございます。皆さんはそっちからしか見れないので、ですけどこっちから皆さんの姿がすごいすごいですね。後ろまで目いっぱい人が入っていて、今回多分ここには、多分マックス入ってる時には100名超えてるんじゃないかなと思いますけれども、こんなに多くの皆さんと一緒にこうして御言葉を開き、神様の素晴らしさを称えることができることを本当に嬉しく思っています。トーラ先生にここに来ていただいて、そして御言葉を取り継いでいただく前に簡単にご挨拶と、そしてトーラ先生の紹介をさせていただきたいと思います。荒木先生がおっしゃってくださったように、今回このカンファレンスは3回目のカンファレンス、実は今回、本当に多くの皆さんが参加してくださって、ホテルの部屋数が足りなくなってしまってですね、何人か他のホテルで、宿泊をしてたりというようなこともあったんですけれども、そういったことを調整しながら、何かの、方たちと話をしてた時にこんな話になりました。一番最初、おととしですけれども、最初にこのカンファレンスをやろう、3年ぐらい前からその話をしたんですけれども、その準備をしているときにですね、このホテルを見に来て、皆さんが来やすいところって言って、本当に今回北は北海道から南は沖縄までいらっしゃるので、安くできるだけ会場に来るまでの費用が安いようにしようということで、LCC の、基地がある成田の近くということでこう見に来てたわけです。その時に話を聞いてた時に思い出したのは、最初言ってたのは20人来るかなって言ったんです。でも10人でもいいからやろう、とにかく始めることが大切だって言って、祈りのうちにこの働きを始めていって、こうして今回、こんなにたくさんの皆さんと一緒に、この時間を持つことができることができるのは本当に大きな驚きでしかありませんし、神様もそうやって働いてくださってるんだろうというふうに心から感謝しています。昨日も実は話したんですけれども、ここにいらっしゃる皆さんは非常に不思議な方たちです。なぜならば皆さんはここに何をしに来たかというと、ただただ御言葉を聞きに来たんです。我々がするこのプログラムというのは、もう目いっぱい時間を用いてできるだけ多くのメッセージを聞こうという、そういう時間です。そんな瞬間に集まってくる方というのは本当に奇特な方たちだろうなと思うわけですが、でも私たちクリスチャンの心を何よりも喜ばせるのは、神様の素晴らしい御言葉を聞くこと、それ以外にない。私は確信しています。これから2日間、皆さんと一緒にこの素晴らしい時間を持ちます。本当にこうして皆さんと一緒にやることが嬉しいです。多くの交わりの時は皆さんの中でも持たれるでしょうし、どうぞこの時間を用いて、お互いに心を分かち合いながら、神様の素晴らしさを味わっていただければというふうに思います。今回私は非常に大きな祝福と特権を得ています。なぜならばこの宗教改革500年を記念して持たれる宗教改革カンファレンスに、私自身はホーラン先生知らないんですけど、これホーラン先生通訳入らないつもりで今喋ろうと思ったんで、入られると困るんですね。分からなかったら何言っても構わないじゃないですか。でも彼には一度もこんな話したことないんですけども、私実際にホラン先生から、直接牧会をされたことありません。言ってた教会も違いましたし、さまざまな形でホラン先生のミニストリーには関わるというか、非常に興味を持っていつも追いかけていたんですけども、でも直接的に牧会されたことはありません。ホーラン先生は私の博士の学びをした時の先生で、私自身は多分、今どこの教会に一番行きたいですかって言われたら、間違いなく最初に名前を挙げる教会の牧会者で、というよりも私教会のことよく知らないですけど、ホーラン先生の働きを知っているので、私はぜひホーラン先生の教会で導かれたいなと思う、そんな先生です。先生は、長い間マスターズ進学校で学びをされた後、グレースコミュニティ協会で牧会をされ、そしてそこで特に高校生の働きから始まり、大学生の働きを長い間、されていました。大学生の働きって言っても皆さん想像できます？ 約1000人近い学生たちが毎週日曜日集まってくるんです。大学のキャンパスの聖書研究会に400人、そういうところで牧会をされ、そしてその中で本当にグレースコミュニティ教会が大きな教会なんですけれども、その牧師たちの牧会者として、まあ、数の生の働きを助けておられた方でした。そして今カンザス州にあるミッションロード、バプティストチャーチ教会というところで牧会をされておられます。いろんな働きをされていて、今回も実は先週はウクライナにおられて、最初この予定を話をしたときに世界一周だねって話をしたんですけども、ロシアってのはすごい広い国で、ロシアからウクライナから日本に来るよりも一回アメリカに戻ってこっちに来た方が近いらしいですね。でウクライナからアメリカに戻られて、先週の日曜日は教会で御用をされて、そして今回こうして日本にやってくれてくれました。先ほどお話聞いてたら、ちょうど先週の日曜日にローマ書の公開が終わった、5年かかったんです。で今回、5年かけてメッセージすることできないので5回のメッセージに一気に凝縮していただきますけれども、でも本当に私が尊敬してやまない敬愛する法壇先生をこのプロペルの法壇に迎えることができること、私は嬉しく思っています。どうぞ皆さん拍手を持って先生歓迎していただきたいと思います。
It is so good to finally be in Nippon.
こうして日本にこの場にいることができることは本当に私は嬉しく思っています。
Did I say okay? Nippon.
Nippon.
Nippon. Japan. And I want to bring you greetings from my church and my family.
私の教会、そして私の家族から皆さんにもご挨拶を送りたいと思います。
So, my wife Kim.
妻の Kim。
My oldest son Luke.
長男のルーク。
My middle son John.
次男のジョン。
And my youngest son Mark.
三男のマーク。
Luke, John, Mark. I know they're out of order.
順番が別々違うの分かってますけども。
And I know we skipped Matthew.
まだいないのはね。
And so if we ever had another one, it was going to be Acts. We weren't going Acts.
もし次に男の子生まれたら、使徒編で名付け、アクツって名付けようと思った
んですけど。I also know that I'm the shortest in my family.
よく写真見たらご覧になる、分かるように、私が一番小さい身長が。
And that's why I love being in Japan.
日本にいるのが大好き、すごい嬉しいです。
These are my people.
これらしたら皆さんが私の神です、まさに。
Serious, I wanna, you're going to have a hard time translating. If you know English and Japanese, make sure he translates this correctly. I am so thankful for my friend Daisuke.
私の友人の岡田先生が本当に感謝しています。
He was an excellent student at the National Seminary.
新学校では非常に優秀な学生です。
What did he say? Did he say it?
Yeah. Yeah.
The best in the whole history of the school.
皆さん笑ってるから冗談でよく分かる。いかにそうでなかったのかというのが分かる。
I love Daisuke, and his love for Christ and his love for God's word is infectious, and I love sharing that with him and with you this week.
教会に対する愛情、そしてキリストに対する愛情というのが、御言葉に対する愛情というのが本当に彼と一緒にいるとよく伝わってくる。そしてその働きを彼と一緒に今日こうしてできることというのを感謝しています。
And thank you for all that you give us from Japan.
また皆さんがこの日本から捧げている素晴らしい働きに感謝します。
My television comes from Japan.
私の家 系のテレビを日本からやってくる。
My Honda Pilot comes from Japan.
私が運転する車もホンダですけれども、日本から来ました。
My Seiko Watch comes from Japan.
私のつけてる成功の時計も日本。
So my friends come from Japan.
私の友人も日本からやってくる。
So, seriously, this has been a dream to be able to come to Japan and have some sushi nigiri.
Nigiri.
So, and excited about being here for the weekend.
こうして日本に来ることが本当に楽しみにしていたことであり、お寿司が大好きだったことも、握りを食べたくてしょうがないで、こうして今週皆さんと一緒に行くことができることを嬉しく思っています。
So, thank you for your attendance and for your fellowship that we enjoy in Christ, even across the ocean.
たとえ太平洋の反対側にいたとしても、こうして皆さんと一緒に御言葉を見、また交わり、神様を称えることができることを嬉しく思っています。
Well, as Daisuke said, we just celebrated on October 31st, 4 days ago, the 500th anniversary of Luther nailing those 95 theses to the door of Wittenberg.
私たちはちょうど先ほど岡先生がおっしゃったように、10月の31日、4日ほど前ですけれども、マルティン・ルターが、ウィッテンベルクのその教会で95箇条をそこに打ち付けた、そのことを記念する、500年の時を記念する日を持ちました。
Church historians tell us that what happened in the Reformation was the greatest movement of God since the book of Acts.
教会歴史家たちというのが言うことというのは、この500年前に起こった出来事ということというのは、まさに教会の歴史の中で、使徒の働き以来、最も大きな宗教的な出来事だったというふうに考えています。
In order to understand what the Reformation was, we need to understand a little bit of what the religious Catholic situation was before the Reformation.
この宗教改革というのを理解するためには、そのことが起こった当時のローマカトリック教会の状況というのを理解しなければ、はっきりと正しくそのことを知ることができません。
So I want you to imagine yourself as a medieval person going to church at the time of the Reformation.
ですからどうぞ皆さんにお願いしたいことというのは、今から皆さんは自分が中世のに生きていたクリスチャンとして考えてください。カトリック教会に生きていた中世のクリスチャンだと想像してください。
The medieval world was a very harsh place to live.
中世の生活というのは非常に苦しい、厳しいものです。
No antibiotics, no way to get, to even cure the common flu. It was a very dangerous place to live.
抗生物質なんかもありませんでしたから、一般的な風邪でさえも命を落とす可能性があるような、そんな危険なところでもありました。
They lived on the precipice of death. You could cut your arm and die from infection.
彼らは実際に死といろんな形で直面しているわけです。単に切り傷であったとしても、それによって、様々な感染を引き起こして死んでしまうことだったわけです。
There are two classes of people. Nobility, which were the rich, and the common peasants, which most people were.
この時代には2つの階級が存在しています。お金持ちの人たちと、そして一般市民と言われる人たちです。
So, if the percentages were right, you were more than likely a peasant, not a person of royal blood.
確率を考えるならば、ここにいらっしゃる皆さんは、ほぼ間違いなく皆、一般的な貧しい階級の人たちであり、この中に王家の血を引き継いだような、そういった高い地位にいる人たちはほとんどいなかった。
Now, very important to this context is you were uneducated and unable to read.
そしてそれ以上にひょっとしたら大事なことというのは、皆さんは、教育を受けていなかったので、読み書きすることができなかったということです。
And when you went to church, the sermon or the liturgy was in Latin, which you didn't understand.
また教会に行って皆さんがメッセージを聞いたときに、皆さんはそのメッセージを理解することができませんでした。なぜならば、人々が使うことがなかったラテン語でメッセージが語られていた。
There weren't multiple denominations or multiple churches. There was one church in your town or city, and that was the only place you could go.
そして教会が街にたくさんあったわけではなく、様々な、グループがあったわけではなくて、一つの教会しかなかった。そこにしか行くことができなかったんです。
The Catholic Church dominated that society, not just religiously, but it was the government as well.
カトリック教会というのは単に宗教的にその生活を支配していただけではなく、実際に政府としての役割の中にあっても、このような支配を強めていました。
If you wanted to understand what God said in God's word, you were entirely dependent on the church and the priest to tell you what it meant.
もし皆さんがその中で生活をしていく中で神様が何を語っておられるのかということを知りたかったならば、皆さんは教会とそしてその教会に仕えている祭司たちに依存する以外に他なかったんです。
And then came a man named Martin Luther.
そこにルターという人物が出てきました。
Luther was tortured in his conscience. We'll actually talk about this later today, but he was tortured in his conscience because of his sin.
ルターはこの後また今日この話をしていきますけれども、自分自身の罪のゆえにその罪悪感の中で葛藤していた人物。
He lived under the oppression of the Roman Catholic Church, which told him he could never be good enough to earn God's favor.
ルターはローマ教会が教えてくるその教えの中にあって、自分が絶対に神様に良くなることができないという現実を理解しました。
Unless he tried hard enough, and then God might be pleased with his efforts.
そのような中にあって、もし彼自身が一生懸命努力して頑張り続けるならば、ひょっとしたら神様はその努力を認めてくれるかもしれないと教えられた。
And then led him on a path, which we'll talk about later, to study the Bible and hear that God's understanding of salvation.Was not the Catholic Church's teaching on salvation.
そのような中で彼は御言葉の教えと没頭していた。そしてそこでカトリック教会が教えていることと神様が御言葉を通して教えていることに違いがあることに気づいていた。
The Reformation at its heart dealt with two primary issues.
宗教改革というのはその革新において2つの事柄に焦点が当たっています。
Theological authority.
一つは神学的な権威。
And how a person was to be saved.
そして人がどうやって救われるのかという。
So you know the famous story of Luther nailing those complaints, those protests against the door of Wittenberg.
この95箇条を打ち付けたルターがそこで何をしようとしたか皆さんご存知かもしれませんが。
But that wasn't the most significant part of the Reformation as much as we celebrated and honored that day on October 31st.
そのカトリック教会の行っていたことに対する、不満症ですね。それが打ち付けられたことというのは、それほどものすごく重要なこと、それ自体が重要なことではありません。確かに私たちはそのことを祝いますけど。
Luther thought when he made these protests that the Pope would be impressed and say, I agree with these and bring reformation and transformation to the Catholic Church.
ルターはそれを打ち付けたときに、そのローマ法王がそれを見て、確かにその通りだ、我々は間違っていた、だからもう少しやり方を変えよう、教会に回復をもたらそうと言ってくれるんだろうと思ったんです。
But instead the Catholic Church said Luther was out of line because it wasn't recognizing the Pope's authority over the church.
けれどもその逆でローマ教会はルターが間違っているんだと言ったわけです。なぜならばルターはカトリック教会が理解していた聖書よりも権威があるローマ法王の権威を認めようとしなかったと考えています。
So 4 years later, the whole argument came to a crux, came to a head.
4年後にこの議論というのがその沸点へと到達したわけです。
Luther was called to defend what he taught and what he wrote in what we call the conference or the diet of Worms.
この4年後起こったことというのは、そのルターがこれまで教えまた書いてきたことというのをその裁きの場にあって、ここで彼自身が弁償しなければいけない、そのような時があったんです。
All of Luther's writings were laid out on a table.
ルターの書いたものというのが机の上に並べられました。
And he was called by the Emperor Charles V to renounce and recant from what he had written.
そしてその場でその時の王であったチャールズ5世がルターに言うわけです。そこに書いたものをすべて、これは間違いでした。私はこれをもう信じませんと、そのように悔い改めることを求められたんです。
What had irritated the Catholic Church most was that Luther's writings had said authority goes to the Bible and not to the Pope and the councils and the canons of the Catholic Church.
そして、ローマ教会が何よりも嫌ったこと、ルターのことです。働きながら意味嫌ったことというのは、ルターの教えというのは何よりも権威があるのは聖書であって、決してローマ法王であったりとかローマの議会であったりとかそのローマ教会におけるさまざまな決まり事ではないということを言ったんです。
So Luther was presented with his writings and told that he had to recant or be under immediate arrest, possibly even killed for them.
そこで ルターに求められたことはさっきも言ったように自分が書かれたものが全て並んでいるその中でそこに書かれたものを私はもう信じませんとそう宣言することだったんです。もしそれをしなければ彼は捕らえられひょっとしたらそこで死刑を宣告されていたかもしれない。
So he asked for time to pray about it and think about it overnight, and he would present his answer the following day.
ルターはそのことが迫られたときに祈りの時間を求めて、そして一晩祈ったわけ。そして次の日にその回答を持ってやってきました。
January 23rd, 1521.
ルターはその場にやってきて、有名なこの回答をするわけです。
Unless I am convinced by the testimony of the scriptures,
もし私自身が御言葉の証言によって確信を得ることがなければ、
that he says, because I don't believe in the Pope or the councils alone, since they often contradict each other.
また私はその法王とそしてローマの教会のリーダーですね、意見というのが。だけを信じることをしないとなぜならば彼らの意見というのは往々にして食い違うことがあるから。
Luther said, I am bound by the scriptures.
ルターは言うわけです。私は御言葉によって縛られているんです。
I cannot and I will not recant anything I've written.
だから私が書いたものすべてにおいて対してそれを取り下げたりそれを信じなくなることはできません。
Here I stand, I can do no other, so help me God.
私はここにこの確信に立っています。私はそれ以外のことをすることはできません。主よどうぞ私を助けてください。
Luther argued in that moment that his real authority went back to the scriptures as what defines salvation in Christianity, not any man's reason.
ルターがそこで訴えたことというのは、救いというのは、誰か人間がさまざまな事柄を持ってこう説得し納得させるようなものではなく聖書が何を言っているのかということに基づくものなんだとそう確信していたんです。
So today we're going to begin tomorrow we're going to be looking at the, what we call the solas, the onlys of the Reformation.
今日そして明日私たちはこのソラ何々だけというその概念というのを考えています。
And the place we're beginning is sola scriptura. Scripture alone has authority.
そしてその最初に私たちが考えることというのはこの御言葉のみソーラスクリプチュラという聖書だけに権威があるというその真理です。
ソーラスクリプチュラ is the first domino that began influencing all of the Reformation, and unless we have that doctrine secure in our own mind we can make the same errors that Catholic Church made.
この御言葉のみというその真実というのはちょうどドミノ倒しの時に一番最初のドミノが倒れてきますよね。それと同じでまさにその働きをしていて、もし私たちがこの御言葉にだけ権威があるということを確信を持っていなければ、当時のローマ教会がしていたのと同じような過ちを私たちもするようになる。
Sola Scriptura is the primary doctrine that distinguishes Protestantism from Catholicism.
この御言葉のみというその真実というのは私たちプロテスタントがカトリック教会と違う最も大きな区分を生み出すものです。
Now here's the challenge. The Catholic Church believed in the authority of Scripture, the authority of the Bible.
私は考えないといけないことはこのことです。カトリック教会も御言葉の権威というのを認めています。
They still believe in the authority of the Scriptures.
そして今も彼らは御言葉の権威を認めています。
But equal to the authority of Scripture is the authority of the Pope.
けれどもその御言葉の権威と同等の権威がある。それが法王の権威です。
The authority of the councils and the canons of the Catholic Church.
そして議会の権威があり、そしてローマ教会のその、ね、聖典のその決まりことというのはそれも同じように権威を持ってもらうというわけです。
And this is what's most important.The interpretation that the church has of the scripture.Is final authority even over what the Holy Spirit might teach you in your private devotional time with your Bible.
そしてローマ教会が定めたその解釈こそが何よりも正しい絶対的なものであって、たとえ聖霊がどのように私たちに働いてそれとは違う解釈を与えたとしても、その理解があるということを教えたとしても、それよりもローマが定めた教理の方が正しいとする。
Now, as we begin this study of the solas, I want to introduce you to two words you're very familiar with that are the two most dangerous words in anyone's theology.
私は皆さんにこの学びを始めていくにあたって、you said two words, right?
Two words.
2つの言葉を皆さんにお伝えしたいと思います。皆さんよく知ってる言葉かもしれないし、またこの言葉というのは私が進学をしていく上で最も危険な言葉であるかもしれない。
It's the word but and the word and.
それはしかしという言葉とそしてという言葉。
Now we're familiar with this today.
今日も皆さんはよく分かっている
んです。I know the Bible says that, but we have further revelation.
こういうことです。私たちは聖書が何を言ってるか知ってるけれども、でもそこには他のこういう啓示がある。
Or someone else might say, I know the Bible says that, but that was a culture long ago, and we have a different culture now.
または聖書はこういうことを言ってるけれども、それはわかるけど、でもそれは昔の文化の中であって、今の私たちには違う文化があるから。
Be very careful ever reading a Bible verse and saying, I know the Bible says that.But, and then adding something else.
ですから皆さんに注意していただきたいことは何かって言ったらそれは聖書を読んで聖書が言っていることを理解した後ででも他のことが書かれてるでしょ言われてるでしょというふうに考えています
The other dangerous word is what the Catholic Church uses and it's the word and
もう一つ危険な言葉というのはそしてということです
I know the Bible has authority and so does the Pope
それはカトリック教会がよく使うようなことでそれは何かというと確かに聖書には権威があるんだけれども同時にそして法にも同じように権威があるんです
That applies to all solas. I know the Bible says you're saved by faith and good works.
これは全ての空に当てはまるんですね、信仰によってのみ救われるんだけどもそれと同時に行いによっても救われるんですよというのは加えてるわけです
Adding to what God's word says and putting our own authority attached to God and what He's given us in His word.
神様が言っている事柄に何か別の自分たちが考えていることを加えて神様の権威に自分たちの権威を同じように付け加える。
So let's talk for a moment about sola scriptura.
ですから御言葉のみということについてこれから考えていきましょう。
Just a few things as we get started.
私が始めるにあっていくつかのことをお伝えしたいです。
Number one, the Bible is the only authority for the believer on matters of faith and practice.
一番目に言うことはこのことです。聖書だけが信徒が matter of faith
and practice.
信仰とその実践において唯一権威を持っている。
In other words, what we believe and how we live.
別の言い方をするならば、私たちが信じ、私たちがどのように生きるのかということというのは、御言葉のみにその権威が与えられている。どういうふうにやるのか、御言葉が教えているんだ。
Number two. The Bible does not contain all truth.
2番目に、聖書は全ての真理がそこに記されているわけではないということです。
Nor does it claim to.
またそのことを聖書は訴えていないんです。
There's nothing, for example, about electrical engineering in the Bible.
例えば、その聖書の中には電子工学に関することが一切書かれていません。
Nothing about calculus or algebra in the Bible.
またさまざまな数学の真実に関する事柄というのは聖書に書かれていないわけです。
And we should expect that because calculus and algebra are demonic. So.
なぜならば、当然ですよね。なんでかというとそういった数学の難しい公式なんかそういうのは全部サタンの影響ですよね。
How many of you like math?
数学好きな方いらっしゃいました。
I thought all the Japanese liked math. You're the smartest people in the world.
私日本人みんな数学大好きだと思ってました。世界で一番賢い人でした。
If you don't like math, we are brothers and sisters.
もし数学嫌いだったら皆さん確かに私の兄弟姉妹です。
Number three.
3番目。
Everything and anything to which the Bible speaks is true.
聖書が語るありとあらゆる事柄は真実で。
If it talks about geography, it's true.
もし聖書が地理について話をするならばそれは真実。
If it talks about history, it's true.
もし歴史について言及があるならばそれは真実。
If it talks about science, it's true.
もし科学について話をするならばそれも真実。
Whatever it speaks to, it is true. It just doesn't speak to everything that's true.
もし聖書が何かに言及するならば、その言及されていることも全て真実なんです。ただ、何を言ったかというと、2番目にあったのは、全部のことを話してるわけじゃないですね。
For example, in Genesis chapter 1.
例えば、創世記の一章。
Now, I hope that we're friends here, but God says, the Bible says, Moses recorded that God created the world in 6 days.
で皆さんがこのことにおいても私の兄弟姉妹であることを心から願いますけれども、でも聖書は創世記の一章で神様がモーセを用いてこの世界というのを6日間で作ったんだと記させたわけです、モーセ。
I don't have any trouble believing that he created the world in 6 days.
私は神様が6日間で世界を創造されたということを疑う理由を持ってません。
No matter what science may object to that.
たとえどれだけ科学がそれに対して反応をしたとしても。
And just a little footnote of that. God created the world with the appearance of age.
神様は世界を作られたときに、もうすでにその世界というのが、こう、赤ちゃんの状態で作ったわけじゃないわけですね。成熟した状態の世界を作られたわけです。
For example, he created Adam as a full-grown man. He didn't create an embryo to grow up to be Adam.
例えば神様はアダムを一人の人物、大人として作ってるじゃないですか。ね。胎児として作ったわけじゃないですね。その胎児だったアダムが大人になっていったわけじゃないんです。
So, if science tells us it takes hundreds of millions of light years for light to get from a star to the earth, I'm okay saying God created the star and the light getting here and the earth at the same time. He created it with the appearance of age.
ですから神様、例えば科学が、ね、何百光年も何億光年も 先のところにある星が光を発してそれが地球に届くまでこんだけの時間がかかるといったとしても私全然問題ないわけです。なぜならば神様が世界を作った時にその世界は神様その星も作りその光が地上にやってくるその時も合わせて全部その状態で作っておられる。
He created fruit trees with fruit ready to eat.
神様は実をならせる木を作ったわけですが、その木にはもうすでに実がついてたわけです。
We planted an apple tree years ago.
私は家でリンゴの木を植えました。
And you don't plant an apple tree and then expect in a few hours to eat an apple.
それそのリンゴの木を植えた時に数時間後にリンゴの実食べれるとは思わないですね。
God didn't create a seed, an apple seed alone. He created a full-grown tree to be able to eat and enjoy.
神様は種を作ってそれを地上に置いてたのではなくて、地上に木を作られた時にはもうすでにそのリンゴの実を食べることができるような状態でそれを創造されている
。 My point is that he created a universe that looked mature and ready to enjoy. And no matter what science tells us, it doesn't undermine what he said.
私が皆さんに今お伝えしていることというのは、聖書が言っていることというのに対して科学がどれだけ反論したとしても、今のように神様はそうやって全てのことを成熟した状態で作られているわけに一切問題ないわけです。
4番目。The Bible does grant authority to elders in the church.
聖書は教会の長老たちに権威をお与えに神様が与えていることを認めている。
Now, the teaching and authority of a leader or an elder in the church is not equal to scripture, but it should explain the scripture.
神様が彼らに与えている権威というのは、聖書の権威と同じ、同等のものではありませんが、でも聖書はその長老たち、教会のリーダーたちに権威が与えられていることを教えています。
So even the Bible itself, which has authority, grants biblical authority to its teachers who are teaching it accurately.
つまり、権威のある御言葉は、その権威に基づいて、聖書を正しく教えて、紐解いていく、そのリーダーたちに権威を与えているんだということです。
Now, in order to understand the beginnings of sola scriptura, I want you to go back with me to Exodus chapter 32.
この御言葉の権威、御言葉のみということを理解するにあたって、皆さんにまず最初に開いていただきたい箇所があります。それは、出エジプト記の32章です。
Why do we have a book of God?
なぜ私たちはこの神様から与えられた書を手にしているんでしょう。
Well, you remember what happened in Exodus, well, we go all the way back. Moses goes up the mountain to meet with God and receive the commandments of God.
覚えてます。モーセはシナイ山に登っていて神様からその立法を受けに行ったわけです。
He goes up at least two times, and some say three times, and meets with God for a few days and comes back down.
2回もしくは3回モーセはその山を登り降りしたと言われてますけれども、そこで神様に会ってそして再び麓へ戻ってくるんですよ。
So Moses goes up the mountain, and the people think something happened to Moses.
でモーセが山の上に行った時に麓にいた人々はモーセに何かあったんだと考えた。
In fact, chapter 32 verse 1 says that they saw that Moses, and this is important, delayed to come down. They began to assemble around Aaron and make a plan.
32章の1節のところにはこのふうに書いてあります。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まりからに行った。
Then, what this says is incredible. Listen to the audacity.Come, make us a god. Just think about that.
で、ここで人々がアロンに言った言葉というのは私たち考えられない言葉のように思います。何言ってるか聞いてください。さあ、私たちに先立っていく神を救ってください。
So the people ask Aaron to make them a god.
人々はアロンにこう願ったわけです。神様を作ってください。
And they say, we don't have to know what's happened to Moses.
私たちはモーセに何が起こったかを知ってます。
So Aaron says to them in verse 2, tear off the gold rings which are in the ears of your wives and your sons and your daughters and bring them to me. Bring me this gold.
いやでもそれを分からなかった人々はアロンにこうお願いをして、アロンは彼に言ったわけです。2節。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳を外して、私のところに持ってきなさい。
So verse 3, they do so.
3節見るとそれを人々がするわけです。
And then verse 4 is important. Then he, Aaron, took this gold from their hand, and Aaron, he, fashioned it with a graving tool and made it into a molten calf.
そして4節にこのことが記されています。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の子牛にした。
Now, look at what he said next. This is your God, O Israel. And then he says this.Who brought you up in the land of Egypt? In other words, this wasn't a new God. He was saying this is the true God in a cow.
そこでアロンが人々に言った言葉を見てください。このように言ってます。イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言ったわけです。つまりアロンがここで提示した神というのは彼らが知らなかった神ではなく彼らのがよく知っていた彼らをエジプトから導き出した神なんですが、それが子牛の形をしたの。
Then they have a great celebration, a party, a feast to this God, this golden image.
そして人々はこの金の子牛を祀ってそこで盛大な祝いをするわけです。
And listen to what happens when Moses.Comes back to the camp and sees the celebration.
モーセがこの祭りの状態を見たときにどんな応答するのか見てください。
Read verses 19 and 20.
19節20節にこのように書いてあります。それは宿営に近づいて32章の19節20節。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山の麓で砕いてしまった。それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。
So that's what Moses does with the people. What will he say to Aaron?
これがイスラエルの人々に向かってモーセがしたことでした。
He asks him in verse 21 a question.
次にモーセに向かって、モーセはアロンに向かってこんなことを言うわけです。
Verse
21節、モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたの？
What will Aaron now say back to Moses?
アロンはモーセに何て言い返すでしょう？
He says, listen, verse 22. Do not let the anger of my Lord burn. You know the people yourself that they are prone to evil.
こういうふうに答え言うわけです。我が主をどうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知ってるじゃないですか。
Blame shifted. He said, it's their fault, not mine.
アロンは責任転嫁したわけです。私のせいじゃなくて、彼らが悪いんだ。
He goes on blame shifting. They said to me, verse 23, make us a God, for who will go before us? And for this Moses, the man who brought us up from the land of Egypt, we don't even know what's become of him.
23節でこのようにさらに続けます。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちは分からないから。
Okay, how many mothers do we have in the room?
皆さんこの中にどれくらい母親いらっしゃるんですか？母親の皆さんどれくらいいますか？
Yeah, almost every mother knows what it's like to hear a creative lie from our children.
ほとんどの母親たちは自分の子供たちから非常に創意工夫に満ちた嘘、偽りを聞くことをする。
The dog ate my homework.
犬が私の宿題食べたんです。
My brother broke the glass vase.
私のお兄ちゃんが花瓶割ったんです。
Dad told me I could do this.
お父さんこれやっていいって言ったんだ。
Think of all the tales, all the lies you've ever heard, and see if you've ever heard one as bad as Aaron's.
今まで自分が聞いてきた本当にそういう工夫に満ちた嘘偽りを思い浮かべた上でアロンほどひどいものを聞いたことがあるかと考えています
Verse 24, Aaron says I said to them Whoever has any gold let them tear it off So they gave it to me I threw it in the fire And bam, out came this calf
24, こういうわけですそれで私は彼らに誰でも金を持っているものを私のためにそれを取り外せと言いました彼らはそれを私に渡したので私がこれを火に投げ入れたところこの格子が飛び出してきたわけです
That is a bad lie.
ひどい嘘ですよね
Well, you know, Moses had thrown the tablets and broken them at the foot of the mountain.
モーセは与えられたその石の板を地面に投げつけて渡しました
They need a new set of tablets.
彼らには新しい板が必要だと
So Moses, God arranges with Moses to come back up the mountain to get new tablets.
それで神様はモーセを再び山の上に呼び寄せて、そして新しい石板を与えようとしたんです。
And in this instruction, we find something incredible about God's revelation.
その過程において、神様がその神様ご自身の啓示に関する素晴らしいことを語っておられたんです。
In fact, Paul picks up on this in Romans chapter 9.
パウロはそれをどうもしても九章のところでも取り上げるんですが、
Exodus 33:18 Moses said, I pray you, show me your glory.
出エジプト記の33章の18節のところで、この一連のやり取りがある中で、モーセが神様にこう願うわけです。どうかあなたの栄光を私に見せてください。
Okay, audience participation time.
皆さんどうぞ協力してくださいね。
When Moses says, "Show me your glory," which of the five senses is he appealing to?
モーセがどうぞ神様あなたの栄光を見せてくださいって言った時に、私たちの五感のどの部分にこう分かるように訴えてると思うんです。
Which sense? Sight, eyes, right? Show me your glory. I want to see your glory.
視力ですよね。目 の, その見る感覚ではなく、どうぞあの子見せてくださいということです。
Listen to how God answers.
それに対して神様がどう答えるか、注目が聞いてください。
He said, God said, I myself will make all of my goodness pass before you and will proclaim the name of the Lord before you.
神様、このように答えます。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に何です？宣言しよう。
Moses said, I want to see your glory. God said, I'm going to tell you my glory.
モーセはあなたの栄光を見せてくださいと言ったわけですが、神様は私の栄光を告げ知らせる。
Sola Scriptura is built on this theological foundation.
御言葉のみというこの真実は、この御言葉の真理に基づいています。
God is fundamentally a verbal God.
神様というのは宣言される神様です。
ています。Now, one day, we will be able to see God's glory.
いつか私たちはこの神様の栄光を見ることができます。
Paul said, our faith will become sight.
パウロは私たちの信仰が私たちがその望んでいるものを見せるようになるんだという話をするわけです。
Read the book of Revelation, Revelation chapter 4. John sees colors he can't describe and scenes he has no language for.
黙示録の4章なんかを見たときに、ヨハネはその天で起こっている事柄に対して、そこで起こっているその状況、色を言葉で説明することができないし、そこで何が起こっているのかを口で説明することができないのです。
One day we will see God's glory, but for now we have what He said, not what He's shown.
いつの日か私たちはそうやって天で神様の栄光を見ることができるわけですが、今私たちは神様が宣言されていることを知ることができるわけです。見せてくれるものではなくて、聞かせてくれるものを私たちは見る。
So the next day, Moses gets up, he cuts the tablets, cuts the rocks out for God to inscribe the law on.
そしてモーセは次の日、その2枚の石板を用意して神様が書いてくれるようにするわけですね。
Verse 4 says, he rises early in the morning.
34章の4節を見ると、モーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く。
Now, by the way, God had told him, I'm going to put you in a fissure, a cleft, a crack in the rock, and you'll see my backside, but you can't see my face.
神様はモーセにその栄光を見せてくださいと言ったモーセに対して、そのちょうど岩の切り込みの間ぐらいのところに入れて、神様通って、あと後ろ姿を見せてあげると話しました。
So Moses is going to get to see the afterglow, the glory, the backside of God.
モーセはそのこの話の中にあって、神様が通られた後の、後ろ姿から見ることができる栄光を見ることができるんだって話になっています
。Now I think if Moses was here, you and I would be tempted to say, what did it look like?
もしモーセがここにいたならば、私たちはきっとどんな姿だったって聞きたいってなるだろうと思うんですよね。
What did you see? What did that glory of God look like?
神様の栄光ってどんなでしたかって聞きたくなると思いますか
？When Moses describes the encounter with God, he doesn't tell us anything he saw.
でもモーセがここで書いていることを見るときに、モーセはその姿がどんなものなのかっていうことに関して一言も触れてない。
Let's see what happens.
34:5
The Lord descended in the cloud, stood there with him as he called upon the name of the Lord.
5節。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って、主の名によって何です？宣言された。
So what did Moses see?
モーセ何見たんですか？
This is all we know is verse 6 says, the Lord passed by in front of him. That's all we know.
モーセが見たものは何でしょう。モーセの記事を見る限り、私たちが知ることができるのはこの一行です。主は彼の前を通り過ぎ。
But look at what Moses says. And proclaimed, and he said something.
そして何が起こったんです？通り過ぎた時、宣言されたと。神様何か語られたんです。
Now, the reason we looked at this.This story is to understand the verbality, the verbal nature of God.
で、なんでこの箇所を今見てるのかって言ったら、私が考えたいこと、皆さん理解していただきたいことっていうのは、それは神様がいかに言葉を持って私たちにご自身を掲示される方なのかということです。
God, during this stage of our existence,Has left us His word in what He said, knowing that one day we'll see Him as He is and we'll be known, and we'll know Him as we're known.
今、私は今のこの状態の中で神様が私たちに与えてくださるご自身に関する事柄というのは、いつの日か私たちが神様を確かに見ることができる、その栄光を垣間見ることができる、そのことを知った上で、今の私たちに与えているのは、神様がどんな方であるのかというこの宣言、言葉によってなされています。
Later we'll talk about sola fide, faith alone.
この後私たちは信仰のみというのを見ていきますが、
I think there's no way to put an emphasis on sola fide, faith alone, unless we understand that we're living by faith alone, not by sight alone. He's ordained that we would believe what he said, not just see who he is.
私たちはでこの信仰のみということを考えるだけでも、私はこの、見ないことに対して私は信じているわけですね。見えないもの。でそのことというのは なんでそれができるかといったら、この真聖書の真理があるからじゃないですか。
Take your Bible and go to 2 Peter chapter 1.
第2ペテロの1章をこの開いてみてください。
Now, as you turn to 2 Peter, do you remember the...What happened in Matthew 17 on the Mount of Transfiguration?
この第二ペテロの一章を開く中で皆さんご存知だと思いますけれども、マタイの17章でイエスの姿が変貌されたってなりましたね。
The disciples of Jesus are north of Galilee in Caesarea Philippi.
ピリポカイザリア地方に弟子たちと一緒にイエス様が行かれたわけです。
And Peter has just said, "You're the Christ, the Son of the Living God."
そしてペテロはそこでキリストに向かって、あなたこそがまさに生ける神の御子キリストですと告白したわけです。
So at the end of Matthew 16 Jesus says Some of you will not die before you see my glory.
でその時にその話の流れの中で16章の終わりにイエスも言ったわけですね。この中の何人かは私の栄光を見るまで死ぬことがない。
So in chapter 17 he takes Peter and James and John.
17章に入ってイエス様はペテロとヨハネとヤコブを連れて行くんです。
They go up on a ridge, up on a hill, which we call the Mount of Transfiguration.
そしてイエス様は彼らを連れて丘を登っていくわけですね。これ変貌の山と言われるその山です。
And Jesus, the Greek is really interesting. It says he pulls his flesh back and shows them his glory, his light, his brilliance.
ここで使われているギリシャ語の言葉を見ていくと非常に興味深いんですけれども、イエス様はご自身の肉をこう開いて、神様はご自分の栄光を示されたなという表現が使われています。
And two people show up.
そこで2人の人物が現れる。
Remember who shows up?
誰が来たか覚えてます？
Moses and Elijah.
モーセとエリア。
You know, I often wonder if Moses was given a microphone, what he would say.
もし、私よくこう思うんですけども、モーセにマイクを向けたら何て言うの？
I think he might say, I'm conjecturing, he might say, I asked to see God's glory, and this is it right here, you're seeing God's glory in Christ.
モーセは想像ですよ、あくまでも。でも、モーセはきっとモーセにマイクを向けて、どうしたかと聞いたら、私は神様にあなたの栄光を見せてくださいって言ったんだけども、まさにここにそれがありますって言ったと。
We don't know what Moses said, but we do know what Peter said.
モーセが何を言ったのか私は分からないですけども、私は分かるのは、ペテロが何を言ったのかを知っております。
He said, let's build three tents.
彼はこう言ったわけです。三つの幕屋を作りましょう。
Just one for you, Lord, one for Moses, and one for Elijah, and we can just have a permanent worship service right here.
でここにあなたのための幕屋とモーセのための幕屋とエリアのための幕屋を作ってで ここに留まりましょうと永遠にここで礼拝すればいいですって。
Remember the voice comes out of heaven and said, "This is my beloved son. Listen to him."
天から声がしていうわけですね。これこそが私の愛する子。彼の言葉に耳を傾けなさい。
Wouldn't you love to have been there to see that?
皆さんそこにいたいと思いますか？その光景を見たいと思いますか？
Listen to what Peter says about that encounter.
でもそのことに関してペテロが言っているここ記されていることを見てください。
He speaks of being an eyewitness to his glory, to his majesty. Listen to verse 16.
16節にこんなことが書かれています。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。
And then in verses 17 and 18, he talks about what he heard from heaven.
17節18節のところで、一体彼がそこで天からの声をどんなことを聞いたのかを書かれています。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう声が、御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。
So let's remember what we're talking about here.
皆さん、これまで私が話してきたことをもう一回振り返ってみましょう。
Peter actually saw what Moses asked to see. He saw the glory of God in Christ.
ペテロは モーセが見せてくださいってお願いしたことをキリストから見せてもらったわけですね。
By the way, 1 John 1, John says we held his glory, we actually saw it. He speaks of seeing the glory of God as well.
ちなみに第1ヨハネの一章のところでヨハネは私はこの方の栄光をって話するじゃないですか。彼自身が実際に手に取ってその方を見たんだって、その栄光を見たんだって話をするわけです。ヨハネもこの証をします。
Peter saw the greatness and glory of God, and yet listen to what he says in verse 19.
ペテロは神様のこの素晴らしい栄光を自分の目で確かに見たわけです。でもそのペテロが言う言葉を聞いてください。
Even after this great experience of seeing the glory of God,
こんな素晴らしい体験をして神様の栄光を見たペテロが、
He says, so we have the written or prophetic word made more sure. More sure than what? Even his own experience of seeing God's glory.
19節でこのように書かれています。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。何よりもさらに確かなんですか？自分たちの体験したイエス様の栄光を見たというそれよりもより確かな書かれている予言の御言葉を持っているんだと思います。
Peter is telling us that the written prophetic word of God is more sure, more to be depended on, more to be lived out than even his own experience of seeing God.
ペテロが言ってることというのは、自分自身が持っている体験よりも、自分が何を見、何をそこで聞いたのかということ以上にもっと信頼することができる、もっと確信することができる、自分たちがどのように生きるべきかを示してくれる御言葉があるんだ。
This is such the opposite of the modern charismatic movement.
これって近年のカリスマ派の運動とは随分違うと思います。全く反対だと思います。
Our charismatic friends will tell us, seek an experience, seek this experience with God, have this momentary experience. And Peter, who had the greatest experience, said, no, we have the Word of God, which is even more sure than our experience.
Amen. カリスマ派の人たちというのは、みんなこの体験をしましょう、あの体験を味わいましょうって言って、その一時的な体験を追い求めさせようとしますが、誰よりも最も素晴らしいことを体験したペテロは、私の体験よりももっと確かなものがここにあるんだと言います。
Are you aware of how sure, how dependable this book really is?
皆さんが手にしているこの聖書がどれほど信頼のおける確かなものであるかご存知ですか？
Think about this.
皆さんどうぞ考えてください。
You have in your hands something that Moses never held.
皆さんがこの手に持っているこの聖書というのは、モーセ自身が手にしたことがなかったものです。
You have more revelation than David ever held in his hand.
ダビデが自分自身の手に取って持つことができたものよりもより多くの啓示を皆さんは手にしているんです。
You're holding in your hands more than any of the apostles held in their hands at one time.
どの人たちが手にすることができた啓示よりも多くの啓示を皆さんは自分の手の中に収めている。
I mean, think of what it would have been like to have held the entire word of God in the time of Paul.
考えてみてください。パウロの生きてた時代にこの聖書全部のその啓示をこう自分で抱えることができること。
You'd had to have carried 66 scrolls that you couldn't even get your arms around.
皆さんはもしそんなことがあったとするならば、66の大きな巻物を自分の手でこう抱えきることができないものを持ってないといけないことです。
I have my Bible on my phone.
自分の聖書がこの電話の中に入っておる。
Do you, listen, friends, do you understand what a privilege it is to hold the complete canon of the Word of God?
皆さんご自身がこの聖書のこの聖書を自分の手の中にこう持つことができる、それがどれほど大きな素晴らしい特権になるかと分かってますか？
It's only been in the last, I don't know, 150-200 years that people could actually own their own copy of God's word.
それこそほんの200年くらい前まで 人々は自分自身の個人の聖書を持つことさえできなかったんです。
You have everything that God said for us to keep in a book.
皆さんのこの持っているこの本には神様が皆さんにしなければいけない、するべきだよと言ってくれているありとあらゆることがここにあるんです。
God has spoken and He's spoken completely in the 66 books that we call the Bible.
神様は語られた。そしてその神様が語られた内容というのが私たちが手にしている66巻の聖書の中に記されています。
So we believe in sola scriptura, that the scripture alone is our authority because it's God's very breathed word.
私たちはこの66巻の聖書を持っていて、御言葉のみというわけです。なぜならばこの聖書こそが神様ご自身が息吹された本である。
So let me give you the three characteristics of the Bible that make it worthy of our loyalty and our respect and us giving it final authority.
なぜ私たちがこの聖書をそんなに大事にするのか。
Well, I'll give you the three to see. The three reasons that we can trust the authority of the Bible.
なぜこの御言葉の権威というのを信頼することができるのかという3つの理由というのをこれからお伝えしたい。
Now we're going to go to theology class for just a few minutes.
神学のクラスになりますからね。
First is inspiration, the inspiration of scripture.
一番最初に挙げることができるのはこの御言葉の霊感です。
Inspire has it means to breathe, and turn to 2 Timothy chapter 3 and we'll look at this.
第2テモテの3章のところを開いていただいて、そこから見ていきたいと思いますけれども、この霊感ということというのは息を吹くとか吐くとかという意味があります。
You know this passage very well. All scripture is breathed out, expired out of God, inspired by God.
皆さんよくご存知の箇所ですけども、聖書はすべて神の霊感によるものだ。注釈のところを見るならば、そこにも、息を吐くとかって言葉が出てきます。
Now again, this goes back to God's speaking. It's not just talking about the fact that God blew the word of God out. It means that He spoke it. You cannot speak without breathing.
ここで言われたことというのは、神様がその言葉に息を吹きかけて、まあ、ろうそく消すかのように息を吹いて霊感を与えたという話ではなくて、神様ご自身が語られるわけです。それで息しなかったら言葉できないでしょ、発せられないですね。
To say that it's inspired by God is the same thing as saying it is spoken by God, it's His very word or words.
ここで言っている霊感を受けたというのは、つまり神様ご自身が語ったことなんだという話をしているわけです。語った言葉なんだ。
God has said exactly what He means, and God means exactly what He said.
神様はご自身の意図することを語られ、語られたことはすべてご自身の意図することなんです。
You know, the chapter and verse divisions in the Bible happened sometime in the 15th century. We're finalized in the 15th century.
聖書に出てくる章や節の番号というのは、15世紀に最終的なものが固まってきました。
I'm very thankful for these divisions because we can find places in the Bible with each other very quickly.
こういった区切りというのは非常に便利なものですね。だって私たちみんなこれどこ開くのかすぐ分かる。
Can you imagine what it was like before chapter and verse divisions?
でも皆さん、小説番号ない時代考えることができます
？If we were having a Bible study, say, okay, I'm in Isaiah.It's about, I don't know, 30 pages in, and it's on the right, but you don't have, just, let's try to find the same place together. It was almost impossible.
小説番号なかったら、ね、聖書研究会なんかしてて、今私はイザヤ書の、30数ページくらいまでところかぐらいにあるところ見てるんだけども、話になりますね。どうやって探してるのか分からないじゃないですか。
Now, I'm very thankful for these markers, these divisions.
だからこのような区切りがあることを本当に嬉しく思いますけれども。
But they don't always land in the right places contextually.
でも文脈を見ていくときには必ずしもそのような区切りが最も良いものであるかということは言うことができません。
Paul says all scripture is inspired by God and is profitable. And then he gives us a list that for teaching, reproof, correction, and training in righteousness so that the man of God will be complete, adequate.And equipped for everything he needs to do, every good work.
ここでこのようにパウロ続けますよね。聖書すべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
Completely sufficient.
さわしい十分に整えられた。
So, here, there shouldn't be a chapter division right here.
ここで、ね、章が変わるのおかしな話なんです。
Paul says, based on the inspiration of Scripture, I charge you in the listen to this accountability, in the presence of God, of Christ Jesus, who is able to judge the living and the dead, and by his appearing and by his kingdom. I don't know of another verse that has more accountability than that verse.
で、このつながりでよく考えてみる。神様の御言葉というのはどういうものなのか、どういう素晴らしさがあるのかということを語ったときに、何を言うかといったら、神の御前だって話をするわけですね。で、ここで、パウロはテモテに対して、もうこれほど、これ以上ないほどの厳格な、こう、証言を立てるわけです。何て言うか、神の御前で、また生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと、その御国を思って、おごそかに命じますわけです。これ以上何付け加えることができます
?Paul is saying, because God's word is inspired, I am going to charge you with a holy task.
神様の御言葉が、ご自身が語られた霊感を受けたものであるがゆえに、私はあなたに、この、非常に大切な清い務めを命じますよ。神様の目の前でそれを果たしていかなければいけないという責任を取ります。
Verse 2, preach the word.
2節、御言葉を述べ伝えなさい。
A little bit of my testimony, if I can.
私の証を少し。
I was saved in high school when I was 16, listening to actually a John MacArthur sermon.
16歳の時に私はジョン・マカーサー先生のメッセージを聞いて救われたんです。
It was on the radio, I didn't know who John MacArthur was.
ジョン・マカーサー先生の誰なのか全然知らなかったですけども、ラジオで彼のメッセージが流れてそれを聞いて救われた。
And I began listening to the tapes and reading books about the Bible over the next 2 years when I was in high school.
その後2年間、高校を終えるまでの間に、いろんなメッセージをテープで聞いて、またいろんな本を読んで。
When I graduated from high school, someone gave me a 12 cassette tape album from John MacArthur, which called Believer's Armor from Ephesians 6.
私が高校卒業した時に、ある人が12巻セットのカセットテープをね、皆さんカセットテープって分かりますよね。たまにね、分からない人たちがいるんで困るん
ですけど。Did you just say how old I was?
I'm just making sure that they actually know what cassette tape is. I'm sure they do. Okay. Sometimes I do.
How many have never listened to a cassette tape?
カセットテープって何か聞いたことがない方ってどれぐらいいますか?
All the younger people in one. I did listen to these cassette tapes, but this is what happened. I listened to all 12 of these tapes.
12巻セットのマッカーサー先生の、御言葉の、神の武具っていうそのエペソの手紙 そのメッセージのシリーズをもらって、私その12巻全部聞いたんです。
Now, this is going to tell you a little bit about my church experience, what I'm about to say.
私の、ね、これが今言うことっていうのは、私自身の教会の経験がどういうものかって皆さん分からせることだと思いますが。
I remember thinking,What a great idea. To actually, during a sermon time, to like explain verses of the Bible? What a great idea!
そのメッセージを聞きながらこう思ったんです。なんと素晴らしいことがここで行われたんです。すごいアイデアだなと思ったんです。何かというと、それは実際にメッセージしているときに聖書の箇所をちゃんと説明していくなんて、なんと良いアイデアだろうと私は考えたんです。
Why haven't people thought about this before? This is a great idea.
なんで人々はこれを今まで考えることがなかったんだろうと、そんな教会に伝えてたわけですね。
Yeah, when I grew up, I went to a church that basically the pastor read a verse.Told three stories and then you shook his hand on the way out the door. That was it.
私がその頃通った教会というのは、牧師が聖書の箇所を読んで、お話を3つして、その先生のと握手して教会を出ていくという、そういう教会だと思います。
So this idea of preaching the word was revolutionary to my mind.
なんかそのテープを聞きながら私にとって、この聖書の御言葉を解き明かすということというのは、まさに大発見だと思います。
Verse 3 tells us the challenge of doing that in Paul's day and in ours.
3節では、この働きを成していくことの困難、 パウロの時代における困難でもあり、そしてこれは私たちの今の時代における困難でもあります。3節4節にこうあります。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。
I love the word, it's a very interesting word. Endure sound doctrine means to sit for a long time.
この、健全な教えに耳を傾けるというのは、表現というのは、要はこれをするためには長い間座り続けないといけないんです。
I think that's our justification for long sermons.
それこそがまさに私たちが長くメッセージしてるのしてる、根拠になるわけですけども。
He's really saying there's going to be a time to come when people will want to hear anything and everything from the pulpit except the authority of the Word of God.
でもパウロが言ってることはこういうことです。こういう時代がやってくる。この講談から語られることが聖書の教えでない限り、彼らは喜んでそれらを受け入れる時代がやってくるんだと。
The inspiration of Scripture demands the preaching of Scripture in the Church of God.
神の霊、この御言葉の霊感というのは、この講談から私たちがこの御言葉を解き明かすという責任を私たちに与えます。
Now, this inspiration worked in the writers of Scripture by using their personality and God's word at the same time.
この神の霊感というのは、この御言葉に与えられている中にあって、神様は聖書の著者たちのその彼の持っている個性をも用いてこれを書かれました。
So that's the inspiration of Scripture.
これが霊感です。
The second reason that we can trust the authority of God's word is the inerrancy of Scripture.
なぜ御言葉の権威を私が信頼することができるか、それは神様ご自身がこれを語ったものであるというふうに信頼することができるんです。二番目は、それは無誤性です。
Now, the inerrancy of Scripture can be easily misunderstood.
この無誤性というのを私たちは誤解することがあります。
Some people think that it means every person's Bible has no errors in it.
ある人たちは私たちが持っている聖書、どの聖書であったとしてもその中には間違いないというふうに考えています。
And by and large, that's true, but we have to qualify what that means.
まあ、大まかに考えならばそれは別に間違った発言ではないかもしれませんが、でもそのことを考える上で私たちはしっかりと注意して何を言っているのかを考えるんです。
Now, I want to give you a definition of inerrancy that's very well thought out, which will tell you what it means and what it doesn't mean. I'm going to let you just translate that for me, Daisuke.
Okay.
And look at it and see.
今からこの定義を、はい、英語で全部書いてあるんですけど、それ読んで訳せって非常によく考えられて、何が無語であり、何が無語でないのかということに関しての定義されている。私はこれ今すごい思いをのっけられましたけどね。こんなふうに、無語というのは、すべての事実が知られたときに、もともと、つまり原書ですね、オリジナルのそのに書かれたもの、書かれたオリジナル著者が書いたオリジナルの書というのは、
It's a complicated sentence.
Yeah, it is. Hold on a second. I'm trying to figure it out.
For those of you who know English, inerrancy is the view that when all the facts become known, they will demonstrate that the Bible in its original autographs, the original pinnings, and correctly interpreted, is entirely true and never false in all that affirms, whether that relates to doctrine, ethics, social, or physical, or life sciences.
Is that easy?
I think we can summarize by saying the autographs were inerrant, but copiers could make mistakes.
言ってることというのは、こうです。今まとめてくれたんで、まとめの方から先に言いますけど、それは、原書ですね。オリジナルの著者が書いたものには一切の間違いはないけれども、その複製、コピーですね。我々が手にしているのはもうコピーですが、それらには間違いが入ることがあると思います。すべての事実というのが全部理解されたときに、 原書に関しては、それが正しく解釈されるならば、そこには書かれているありとあらゆることにおいて、それが道徳であろうとも、教義であろうとも、それが、社会的な事柄であろうとも、物質的なことであろうとも、科学的なことであろうとも、ありとあらゆることにおいて間違いがありませんというのが多分言ってるようになります。
はい、
はい。
That's pretty good Japanese, wasn't it? And the reason that we need to take some time with this is that the opponents of Christianity think it's crazy that we believe in the inerrancy of Scripture.
で、なぜこのことを十分考えないといけないかといったら、このキリスト教に反する人たちというのは、私たちが聖書が無誤であるということを信じることが、なんとバカげたことかと思っているんです。
Because they can look at an ancient copy of the book of John in Alexandria and another ancient copy of the book of John in Constantinople, and if they spell something different, spell a place different, they say, ah, see, the Bible has errors.
ですならば彼はこういうふうに考えるわけです。例えばヨハネの福音書のコピーが、アレクサンドリアで見つかって、もう一つの同じようなコピーがコンスタンチノープルで見つかりました。その二つの同じ箇所を比べたときに、単語のスペルが違ってたりとか、その位置がずれてたりとかするのを見て、なんでそれで無誤性なんて信じることができるんですかというわけです。
So how do we know what the original autograph said?
一体原書がどんなことを言ったのか、どうやってわかりますか？
Good question, class.
いい質問です。
That was really good.
The genius of God.
The genius of God. He had, for example, in the book of Galatians, he had multiple people copying the book of Galatians, and it was sent all over the ancient world.
神様の知恵というのはここにあるわけです。例えば、ガラテの手紙がパウロによってガラテの教会に与えられました。書かれましたね。その受け取ったガラテの人たちは、何人もの人たちがそのパウロの手紙をコピーし、コピーし、コピーし、コピーし、コピーし、コピーし、コピーしていって、ありとあらゆる地域へとその手紙が広まっていたわけです。
That's so much more reliable than only having one copy of the original, one, the original itself.
で、それというのは、原書が一つの手紙が一つしかないことよりも、もっとより信頼のおけるものになるわけです。
If it was only the original, people could doubt its authenticity.
もしそれが一つしかなかったとするならば、人々はそれを見て、いやでもそれは偽物だよということができるじゃないですか。
But if you have multiple witnesses, multiple copies of the original, no one could forge a fake document.
けれども、もしそのオリジナルのコピーがたくさんあるならば、もともとのオリジナルを誰かが模倣することできないんです。
And if there was a misspelling, you could corroborate, collate all of the copies and say, oh, that scribe made a mistake or he spelled something wrong. It's really easy to do that. The genius of God in giving us multiple copies.
もしそうやってたくさんあるコピーの中で単語のスペルが違ってるとかってことがあった時に、そうすると他のと比べてみて、一体どこで誰がどのようなミスをしたのかということを探り知ることができるわけです。まさにここに神様の知恵があるわけです。
Can you imagine if we had the original copy of the book of Galatians?
皆さん想像できますよ。もし私たちがガラテア、パウロが書いたガラテアの手紙を持ってたらどうなる
の？ I think the Catholic Church would build a church and put it in a box in there.
もし持ってたら、今あるとするならば、カトリック教会はきっとそのガラテアの手紙を箱の中に入れて、その上に教会を建ててますね。
We would probably worship that document, but in God's genius mind, we have copies and copies and copies to be able to tell us what the original said.
もし私たちがそのようにオリジナルを持ってたとするならば、私たちはそれを礼拝の対象としてしまうでしょう。でも神様の知恵深さがどこにあるかといったら、コピーをたくさん作ることによって、私たちにはっきりとオリジナルが何を言っているの、言っていたのかを分からせてくれること。
So we have an inspired text, and an errant text, and thirdly we have an infallible text, or the doctrine of infallibility.
私たちには、霊感を受けた書があるがゆえに、神様のこの御言葉の権威を見ることができるし、無誤の書を持っているがゆえに神様の権威を見ることができる。3番目は無謬性というんです。
This is the logical conclusion of inerrancy and inspiration.
でこの無謬性というのは、霊感を受け無誤であるがゆえに起こりうるその、 論理的な結論でもあります。
What it simply means is it's worth depending, you're worth leaning your whole life and eternity on this book. It's infallible, it stands.
何を言ってるかというと、例えばこういうことです。私たちのすべてをこの御言葉が言っていることに信頼を置くことができるということです。私の永遠はこの御言葉の真理に、ね、根ざすことができる。
So let's kind of pull the doctrine of sola scriptura together in some practical applications, not just for pastors, but for all of us as believers.
単に私たち牧師たちがそのことを考えるだけではなくて、すべての信徒たちにとってこの御言葉のみという真理がどういうことなのかを少し考えてみましょう。
First implication is this: we need to have number one, we need to have a very reliable hermeneutic or a very reliable set of principles to interpret the Bible.
私たちがこの御言葉のみということを考えるにあたって、しっかりと持っていなければいけない土台というのは、それははっきりとした正しい解釈の原則というものを持っているということです。
This means we're after what theologians call the authorial intent, the author's intent by what he meant when he wrote what he wrote.
私たちが考えなければいけないことというのは、釈義家たちが言う言葉というのは、その著者の意図を探らなければいけない。つまり、著者が最初に書いたときに何を言おうとしていたのかということを私たちはその解釈の中心に置いていかないといけないんだと。
You know what the very first question we find in the Bible is?
聖書が一番最初に記す質問。
The first question ever asked, at least in the Bible, the first ever question asked is by Satan.
最初の質問というのはサタンがした質問でした。聖書に記されている。
He said to Eve, Has God really said?
その質問というのはこういうものです。サタンがエヴァに聞いたわけですね。神様は本当にそのことを言いました。
Questioning the clarity of God.
神様のその明瞭性、神様の言葉の明瞭性ということを疑った。
In other words, do you really know what God meant by what God said?
あなたは神様が言ったことが、その意味がちゃんとそうだって分かってますか？本当にそういうことを言ったんですか？そういう意図でしたかって聞いてる。
I think he's still asking you and me the same thing.
サタンは今も皆さんにも私にも同じようにその質問を投げかけている。
Do you have the proper principles of interpretation to see what God had said and what he meant by what he said?
正しい解釈の原則を用いて神様が言った意図することというのをちゃんと理解しているかどうかが大事なんです。
Now, part of this, there's four ways that we look at the Bible. Literally, historically, grammatically, and contextually.
この解釈をしていく上で私たちが見ていかなければいけないことというのはその文学的なものであり
literally,
歴史的なものであり
grammatically,
文法的なものでありそして文脈的なものです。
And that's to get at what did the author mean by what the author said?
つまりこれは何を言っているかというと著者が書いたときにその著者は何をそこで言っていたのかということを考えるんです。
So much Bible study happens today. People ask this question: What does that mean to you?
いろんな聖書研究会行われる中で、小グループを持たれる中で、人々がする質問というのはいつもこういうものです。この箇所はあなたにとってどんな意味がありますか？
It doesn't matter what it means to us. It matters what it meant to the person who wrote it.
でも現実はこういうことで私たち考えなければいけないのはこういうことです。私たちにとってそれがどういう意味なのかどうでもいいんです。考えなければいけないのはこれを書いた人物がどういう意図で書いたのかを知らないといけないんです。
My wife Kim, she's at home in Kansas right now.
私の妻 Kim はカンザス州にいます。
And let's say that you were going tomorrow back to Kansas and you were going to beat me there by a week and you were going to see Kim before I did.
皆さんが、ね、私よりも早くカンザスに行って私の妻に会ったとしましょう。
And so I told you, when you see Kim, I want you to give her roses. And when you give her these roses, tell her that you love her.
でその時に私が皆さんの方が1週間ほど早く妻に会うことを知ってるの、分かるの、分かったので、ね、かそのつ妻に渡すためのバラを渡して、いかに私が妻を愛するか教えて伝えてくれお願いします。
So, you go to my house.
皆さんは私に行きます。
Knock on my door.
ドアノックして。
She opens the door.
彼女がドアを開けるわけです。
And she says, oh, lovely flowers.
そして彼女がそのバラの花を見て、なんと素敵な花でしょう。
Who are they from?
一体誰からですか？
You say, your husband Rick sent you these flowers.
あなたのご主人、リックさんが、こう、リック先生がこれを渡してくださったんです。
And she says, great, what do they mean?
で、彼女が言うわけです。なんと素晴らしいことでしょう。どういう意味があるんですか？
You said, I'm glad you asked.
ね、皆さん言うわけですね。聞いてくれてない
。Nick said that these roses remind him of you.
Nick 先生はこういうふうに言いました。この花はあなたのこと、奥さんのことを彼に思い起こさせるんだ。
They have very sharp thorns.
非常にトゲトゲしい。
Which means that every time he gets near you, you hurt him.
つまり、もしあなたが彼のところ、リキ先生のところに近づいていくと、いつも彼は傷つくの。
Also, they draw flies. Insects tend to attract themselves around you, just like you.
バナナ花があると、そこに虫がたかってくるじゃないですか。ちょうどあなたのように。
And in the noonday sun, they wilt just like your beauty does the older you get.
その花が、ね、日差しを浴びると、だんだんとしおれていくじゃないですか。ちょうどそれはあなたが年を取るごとに使用出てくると同じです。
Who determines what those roses mean?
この花がどんな意味を持っているのかって誰が決めるんですか？
The one who gave them.
それを渡した人でしょ？与えた人でしょ？
Who determines what these words mean?
この御言葉がどんな意味を持っているのかということを誰が決めるんですか？
The one who gave them.
これを与えた方じゃない。
Which is why we study the Bible literally. We take it regularly. We believe that it says what it means and means what it says.
だから私たちはこの御言葉を自義的に捉えるわけです。私たちはここに言われていることがまさに言おうとしていることであると確信するわけです。
We read it historically. We understand it was given in a certain context of history.
私たちはこれを歴史的に捉えるわけです。なぜならばこういうふうに書かれている事柄というのはその歴史の文脈の中で書かれていること。
We read it grammatically, which means that every single syllable of every word matters.
私たちはこの御言葉を文法的に捉えるわけです。なぜならば、ここに記されているありとあらゆる文法的な内容が重要である。
And we read it contextually, which means every verse comes in the context of what it means.
そして私たちはこの聖書を文法的に捉えるわけです。なぜならば、ここに記されているありとあらゆる言葉は、それぞれの文脈の中で使われている言葉です。
If you don't read the Bible in context, you can get into a lot of trouble.
もし皆さんが聖書を 文脈に基づいて読むことがなければ、
You just open your Bible and say, Judas went out and hanged himself.
大きな問題を抱えます。皆さん、聖書をパッと開いて、そこで出てきた言葉というのが、ね、ユダは、ね出て行って、首をつった。
You read another verse that says, go and do likewise. Do the same thing.
で、その後、これおかしいと思って、もう一回開いて開けるところが、あなたもその通りにしなさい。
It has to be read in context.
聖書というのは、御言葉の文脈に沿って読まなければいけない。
So the first implication is, have a good hermeneutic. Be fast here.
だから、最初の、私が、その、聖書のみでことを考えることで最初に考えないといけないのは私たちはしっかりと解釈の原則を持って読むということです。
Secondly, commit to reading it.
2番目に言うことはしっかりと読んでいくということです。
You have a copy of God's word.
皆さんの手の中には神様の御言葉があるんです。
You probably have multiple copies. You probably have it on your phone.
家の中にはたくさんの聖書があり、ひょっとしたら皆さん自分の携帯の中に聖書入ってますね。
Can you imagine if any of the writers of Scripture knew what we had? I think if they did, they'd say, "What? How do you not just sit and read it all day long?"
もし、ね、聖書の著者たちが私たちがこうやって今自分の手に聖書を持っているということが知ったとするならば、彼らはきっとこう言ったでしょうね。一体どうしてあなたはありとあらゆる時間この本を読んでないんですか
？So I have a very humbling story to tell you about my wife.
私の妻に関して、私をへりくださらせる話があるんですけども。
This was a year ago in December when we were talking to each other about what our Bible reading plan was going to be for the next year. We typically start over in January.
1年ほど前、12月、その時に私たちは次の年の聖書のこう読むプラン、計画について話をしています。
So we were out having coffee and Kim says to me, what are you going to do for your Bible reading next year?
ね、二人でコーヒー飲みに行きながら、飲みながら話をするわけですけれども、その時に彼女が私に言うわけですね。来年の計画どうなってんの？
I came up with a plan. I was pretty happy about it, honestly.
私はその時に自分なりに計画立てたわけですね。結構いい計画だと自分で思ってます。
I found out if you start in Genesis, Job, and Matthew, and you read two chapters from each of those points moving forward, and you do that twice, you can get through the whole Bible in 2 years. Six chapters a day. Does that make sense? Start in Genesis and Job, and you read Genesis, you know, then
yeah, two chapters.
Two chapters from, and Matthew all the way through, and you get through the whole Bible two times in a year.
So,私が考えたことというのは、創世記と呼ぶ記とマタイから始めて、2章ずつ毎日読んでいくと、1年で2回聖書を読むことができる。
I felt pretty happy about that. Twice in a year.
聖書2回も1年読むことができる。
Thought she would be really impressed.
彼女はきっと、すごいねって言うだろうと思ったんです。
So, Kim, I says, what are you going to do, honey?
なので私はそれ言って、彼女に、俺とどうするのって聞いたわけです。
She says, well, I've thought about it for a long time and I want to try something.
彼女言うわけですね。私、長い考えて、ちょっとやってみたことがある。
And I said, okay, what is it?
何?
And she said, I want to take the month of January and read the whole Bible in a month.
彼女はこう言ったわけです。1月に聖書全部読みたい。
So I said, well, I was going to say that. No, I didn't say
that. 私今そう言おうと思ってたんだけど、言おうと思ってたんですけど。
So, she did. It took about an hour a day, and she read the whole Bible in a month.
彼女はそれをしたわけです。約1時間1日取って、聖書読んで、1ヶ月で、全部読んで。
She slowed down in January and became human like the rest of us. I was blown away and to hear her talk about what she learned by doing that is just it was one of the testimonies of her life.
彼女がそれをしてその後そのもう少しゆっくりになりましたけれどもでもその経過それで読んでいくことを通して彼女の証を聞いていく中でそこで、ね、学んだこととか聞いていくときにその彼女の証というのは私たちの生涯において非常に大きなハイライトだったとそういうことです。
Do you read your Bible every day?
皆さんは聖書毎日読みます?
You can. I think it's just saying, should we read our Bible every day? We should say, I can't believe I get to read my Bible every day.
私たちが言わないといけないのは、ね、私は毎日聖書を読むべきなんですではなくて、ね、私は聖書を毎日読むことができるなんて、なんと大きな祝福だろうと思います。
What a tragedy it would be if we would affirm sola scriptura and not read our Bibles.
もし私たちが御言葉のみっていうその言葉にアーメンって言うならば、どうし、もし私たちがそれにそうしながら聖書を読まなかったら、なんという大きな悲劇でしょう。
What should you read? How much should you read every day?
何を読み、どれぐらい読まないといけないの?
Well, there's nothing in the Bible that tells us.
聖書の中にはその決まりが書かれたわけではありません。
But let me say, reading something is better than reading nothing.
でもこのことだけ言わせてください。何かを読むことは何も読まないよりも良いことです。
You know, I think it's better to read one verse and think about it than no verse and say, I'll do it tomorrow.
一節だけでも読んでそのことについて考える方が、ね、明日読むから今日はいいやよりもマシだと思います。
And sometimes, I'm going to lose all credibility. Sometimes I've read 3, 5, 6 chapters, and at the end said, I don't remember anything I read because my mind was 1,000 other places.
ある時、私は皆さんにこれ信用ない人だと思われるかもしれませんが、で3章、6章を読み終わった時に、一体そこに何が書いてあったか全く覚えてないような時だってあります。読んでる最中に自分の思いがいろんなところに飛んでるから。
Reading a little bit intentionally is better than reading a lot mindlessly.
短い箇所を集中してそのことを考えながら読んでる方が長い箇所を全くそこに思いを寄せずに読んでるよりも良いだろうと思います。
So know how to interpret it. That's number one. Number two, read it for yourself.
私たちはどうやって解釈するかを知らないといけない。そして私たちは聖書を読まないといけない。
And number three, and you know this is coming, obey it.
3番目、皆さんこれが来るだろうと予測してたと思いますけども、でも従わないといけないです。
You know, even the devil knows what God's word says.
皆さん、悪魔だって神様は何を言ってるか知ってる。
But he doesn't obey it.
問題は彼らが従わない。
James says, if you look at yourself in the mirror of the word, you walk away without making adjustments, then you've missed the whole point of why God's revealed himself in his word.
ヤコブはこう言いますよね。もしあなたが御言葉を読んでいながら、その御言葉の鏡と自分を照らし合わせてあったとしても、でもその後すぐにその姿を忘れてしまって、そこから歩き去ってしまうならば、何もならない。
If you don't know what to read, can you talk to someone here? Talk to Daisuke, talk to me, talk to a pastor, talk to a friend. Know, have a plan for what you're doing with your Bible.
もし皆さんの中で聖書どうやって読んでいったらいいのかわからない人がいるならば、どうぞここにいるいろんな方たちに聞いてください。私も構わないし、誰でもいいです。計画を持ってください。
To believe in sola scriptura and not to devote our life to scripture would be a tragedy.
もし私たちが御言葉のみというその確証を持っていながら聖書に関心を寄せないならば、聖書を読まないならば、それほど大きな悲劇はありません。
My prayer for this week was that this would not just be theoretical thinking or musing on these solas, but it would have practical implication and application for our lives today.
私の祈りと願いというのは、ここで皆さんと一緒に学んでいくこの時間というのが、単なる神学的な知識を得るためのものではなく、この御言葉のみ、信仰のみといったこの5つの空というのが、私たちの人生をより神様に喜ばれる実践的な生き方を生み出していく、そういったものになることを、ね、願い祈っています。
We can spend all day on solo scripture, but we're going to move on after lunch with the other solos.
私たちは一日中この御言葉のみに時間をかけることができますけれども、食事の後私たちは次の空に進んでいきたいと
思います。 So that's good. Thank the Lord for the food we're going to eat and then we'll be dismissed.
一言お祈りしましょう。愛する主なる神様、あなたが私たちのためにご自身を表してくださっていることを感謝します。私の御言葉を通してあなたのことを知ることができます。私たちはあなたの素晴らしさをこの御言葉を通して理解すると思います。あなたの御言葉は確かに正しい御言葉です。まさに間違いを含まない完全な真理の御言葉です。そんな御言葉を私たちに与えてくださったことを感じています。私たちはあなたの前に大いにへりくだり反省し悔い改められています。なぜならばこんな素晴らしい聖書を私たちは手にしていながら、その御言葉に喜びを見出すことが少ないからです。神様、どうぞあなたを愛する愛があるがゆえに、あなたの語られたあなたご自身を豊かに表してくれるこの聖書を私たちが愛することができるようにしてください。どうぞその御言葉と私たちがしっかりと触れ合い、読むことを怠ることせず内容を理解することに努め、そして教えられる真理に即して生きていくことができるようにあなたが助け導いてください。神様、あなたがその素晴らしい聖書を与えてくださっていることを感謝します。ちょうど宗教改革者たちがその御言葉の真理によって教えられ、自らの生き方を正していたのと同じように、今を生きる私たちにもその歩みをさせてください。主よ、どうぞこれからの時間をあなたがまた用いてくださるように、この後また昼食の時間が入ってきますけれども、そこでの交わりの時、あなたが祝してください。そして何よりも一人一人霊肉満たされ、あなたによって与えられている命を心から感謝し、あなたを称える時間がますます続けられるように、これからの時間を期待してイエスの御名によってお願いいたします。
アメン。